はい、
はい、皆さん、ついにまあ俺もね、始まったわけよ。なんていうか、なんだろうね、
暗黒期がね。
暗黒期っていうかさ、でもね、なんていうかな、とりあえず、まあ、みんな苦しい時は結構いつ絶対あると思っちゃうけど、その中でのバイクをやっぱり楽しもうよね。
っていうね。
っていう話。うん、
もう 何があったかというとね、ニートじゃなくなってしまった。
ニートじゃなくなってしまったんだよ。いやいや、でもいいことよね。いいことよ。このご時世にさ、お前そんな早くニート脱退したって、もういいことよ、それは、ね。で別な俺ニートじゃなかったから、意欲はあったから、ちゃんと。
ね、まあまあ。
だから、その、必ず、なんだろうね。でも、確かにでもずっとさ、働いてない期間はさ、逆に苦しかったよね。早く働きたいと思ったけど、実際働くとやっぱりもう、やっぱりきついけど、頑張らないかんみたいな。立ち向かっていかないかん、この世界みたいな。そういう使命感がさ出てくるよね。
はい。その中で。
うん、そういうの、ま
あ。今回も。
はい。
せめてもツーリングとしてね、ダイス13回ラジオがね、今から始まりますので、はい、お願いします。
お願いします。
はい。じゃあ CM で。じゃあ。始ま
る。ライドンラジオ。はい。
はい。
あの、またね、この夏が終わって、秋に、近づくにつれてね、このわずかなね、この夏の秋に入るこのわずかな空気の変わり目、まあそういう空気を感じれるような男になってほしい。そんな男の、そんなきらめきをね、あの頃のきらめきを教えてあげたい、川崎です。
はい、世間がんじがらめになって、もどきながらもね、やっと部屋を早くきれいにしてね、やっぱりとしましたと、睡眠普及のゼロリスクはもう言わせないと覚醒しました、アラザーです。はい、お送りしたいと思います。はい、ということで、ね、まあ何がね、まあ、オープニングの解説というかね、まあ、新しくまあね、就職をしましたと、まあ、以前なんか川崎の独り言でも言ってきたけど、
北海道ね、そう言ってきて、
北海道行くために辞めたみたいになってるけど、北海道行くために辞めたんだけど、時期的なタイミングとしてね、まあ、2年働いて辞めて、次の転機ということでね、まあ、新しいステップとして、あなたが就職をしたわけだけれども、
案外さ、すんなり決まっちゃってね。
まあね、でもね、この話を聞いてて、業種がだいぶ絞り込まれちゃうと思うけど、別にまあ選択してもいいけど、したって別にねって感じなんだけどね。確かにもうその終身雇用ってタイプの職業ではないです。
そうだね、終身雇用、これだけは言っとくよ、バイク屋じゃないです、バイク関係ではないんだ、
ね、バイク関係とは全然違う、
全然違うんだよね、まあ、でもこれは
差し、まあ、ついてる人いっぱいいると思うんだけど、
バイク関係では全然、そのバイク大好きだけど、バイクは本当そういう感じ。あ、その結構その前の職場でも言われたんだけど、すごい俺バイク好きだから、じゃあ次はなんかバイク関係の仕事に何で先頭って言ったけど、俺毎回絶対言うのは、絶対バイク関係は、まあ、ほぼほぼないと思いますねって言って、だって、バイクって仕事って、やっぱ、絶対、どんな好きな仕事でも、絶対嫌になる時ってあるじゃないですかって。だから僕、そういう嫌になる子、嫌になった時に、そういう次の、なんかそういうバイクとかそういうのを助けてくれるじゃないですか。その、僕嫌なものを、助けてもらうものすら嫌になったら、もう僕に何を助けてくれたらいいんですかね。
いやね、今日
フェイクのリリちゃんね、
とりあえず、まあ多分ね、3回ぐらいで言ってたけど、とりあえず2月と3月と12月は忙しいです。
はい、忙しいですね。
はい、はい、まあね、こういう時にね、思うのはね、レベルアップ、まあ前も冒険者から何だかの話をしたけど、
話してたね、
いや話したどうか分かんないんだけど、レベルアップっていうのが、やっぱりね、レベル1の、例えば剣士の、レベル1で剣士やって、強いものを倒せるようになってきたのと、それがレベル2に上がった途端って、また1からというのが、に感じてしまうのね。レベルが2に上がったとき。
ああ、はい。
分かる？ 周りが全部壁を一個越えるから、今まではその上の壁に向かって歩いてったから、だんだん上の壁に近づいてって言ったら、こっちからしたら 高いところから下を見下ろせるわけよ。でもその壁を登ったら自分が一番下なわけよ、レベル2の一番下なわけよ。
あ、なるほどね。
だからあれ、俺今までできてたのにとか、俺こんなにできなかったっけってレベル2の最初は思うわけよ。なんでかというと自分が一番下でそれより下は見えないから。でもそれはレベル2になったわけで、多分その仕事をそういう風に転職していくと、多分最初はまあ多分一番下かなって言われるけど、この一番下っていうのはレベル2の一番下であって、自分ができなくなったわけではないっていうのを、まあ俺は考えるようにしてるよね、うん、
はい、
はいはい、っていう感じでした。
っていう感じでした。あ、すいませんね、ちょっとまたリアルな話というか、はい、うん、まあでもね、たまにはこういう話、ね、ということで、あの川崎の北海道コーナー、
そうだね、あのね、
でも今回も最後で、ね、最後になるけどね、
ちょっと寂しいけど
来ましたよね。あ、北海道コーナーって、この前、この前、だいぶ前だけど、写真の方をちょっとアップしました、はい、載せましたね。まあ、あんな感じでした。あと、長野の写真とかもね、感じでアップしたけど、まあ、ちょっと川崎の凛々しい後ろ姿をアップしちゃって、
はい、
うん、結構、あんな感じですよ。
砂付近の4分の1を公開したわけですね。
4分の1を、あんな感じですよ。
4分の1を公開してしまったわけ
です。もう、あんな感じで、あんな感じですよ。楽しんでいました。ただ、あの写真でちょっと、のうん、ちょっとまあ雰囲気だけでも味わってくれたので、まあ、今回ちょっともう北海道のコミュニティで喋ることを、ね、喋るっていうか喋るネタがもうだいぶ少なくなってきたので、
はい、
今回が最後といたします、
はい、
今回さ、何を喋ろうかって思うと、北海道ツーリング、まあ、旅、出会いじゃない、まあ、出会いっつってもそういうなんか、なんていうかな、いわゆる旅の出会いとか、旅、こういう北海道だからこそ何か味わえない、まあ、普段のこういう人とのやり取りが、ああこれが旅なんだなって思わせるような、はい、まあそういうその中で旅の中であった、まあ、ちっちゃなことなんだけど、それをちょっとお話ししてみようかなと。まあじゃあまず最初に話すのは、まあ、これは3日目ぐらいの、はい、まあ、キャンプでの話なんだけど、結構山の中で、まあ、場所は正直あんまり覚えてないけど、夕張あたりのどっかの山の中のキャンプ場だったと思うけど、まあ、そこでとりあえず日も暮れてきたし、夕方っつったらまあ3時ぐらいキャンプでキャンプをしようとして、まあ、あるキャンプ場に着いて、でテントをきっちり立てて、はい、でキャンプ地の管理人さんにコンビニってここら辺近くありますかねって聞いたら、まあだいぶ遠かったわけよ。ネットで調べようと思ったけど、まあ県外なわけですよ。まあしかもその教え方もだいぶなんかそのわからん、ああ行ってこっち行ったら山だからさ、
そうだね、
もうなんてこっちまっすぐ行ったらああいうちょっとこういう道があるからこっち行ってこっちって感じで、まあね正直わからんと思って、でもまあいや街に降りればあるだろうと思って、街に降りるのでもそれは結構 2、30分くらいかかるわけ
だ、そう、うん、
だからまあその温泉ついでに、まあ街に降りていこうかなって感じで降りてって、まあ途中でね全くわかんなくなったんだよね、途中まで行って、もう本当山の中で全くわかんない、で県外どうしようと思ったら、そうそう、なんかね、ほんとどっから笑ったかわかんないけどね、女子高生がさ、女子高生かわかんない、多分女子中学生かもしれないけど、うん、女の子が2人ぐらいね、自転車に乗ってね、ひょいってね、出てきてさ、おっ、そのおじゃないよ。うん、俺は、あ、人がいたって思ってる、ちゃんと。
サンバイザーをカチッってやる方じゃない。
そうそう。おそっちのおじゃないよ。まあ確かにそっちもあったよ、うん。そっちもあったけど、俺的にはさ、あ、ちょうどよかったって。人だよ今日ってちょうど聞きたかったんだよ。でもうちょうどいい感じの止まった時、その想像どうしようかなと思って携帯見て、そのあ県外だって思って、ああと思ったって思った途端にさ、ちょうど出てきたから、あもうこれはおっと思って、あの女の子たちに聞きました。
番号あるじゃん、 GGR
で、あの GGR でちゃんと、しかもちゃんとねヘルメット脱いでヘルメット、 さーって感じでフーってちゃんと分かるやろ、これフーって感じで脱いでちゃんとあのね、ちょっとそういう怪しいものじゃない、
窓とか真っ黒の窓があるじゃ
ない、窓あるとかじゃな
くてちゃんと
エレベーターちゃんと脱いで、はい、フーってやってあごめんって感じで止めて、ここら辺コンビニ一番近いコンビニでどうかなって感じでさやかに聞きました。そしたらねもう笑顔っていうか普通にあここら辺はですねちょっと遠いですけどこう行ってこう行ったらセイコーマートがありますよってね丁寧に教えてくれてた、あ助かったありがとうって言ってでちゃんと気をつけてみたいな感じでね、もう爽やかにねもう去ってて、もうほんとほんとそれだけよコンビニでね、爽やかな感じよってでその後コンビニ行って
行きました、
はい、コンビニ行って、まあ、ある程度食料調達して、うん、じゃあキャンプ場に戻ろうかなと思ってちょうど戻ってたらさ、うん、そしたらちょうど山の帰り道にさっきのその聞いたもう女の子たちがちょうどさあの帰り
なんかコンビニでもなんかあったそれはまた別の話、
コンビニではないそのコンビニではないっちゃうけどそれは別の話だけど、ちょうどその女の子たちが帰っててあこれはもうと思ってあの、まあ、走りながらやけどあの、うん、去り際にあの、まあ、さっきはどうもありがとうって言って手をスッて出したらまあバックビラ見たらなんか向こうもちゃんと声で手を振ってくれる形で
サンバルじゃなくて、
ね、サンバルじゃなくて
手をね
なんかさあ旅だなって思ったね。ああ、なんでこれがさ、北海道というかじゃなくてさ、普通のさ、まあ、まして京都だとするやん。まずね、ヘルメット脱いで声かける時点でさ、まあ、ちょっとね、アウトなんだよね、いろんな意味で。
アウトだし、あのね、何が嫌だって、もう一回会ったらどうしようってな
って。そうそうそう。
もう京都だったらさ、もう、あの子だって。でこっちはこっちで、あの人
あのバイクだから、あのバイクであの人
だ、それをずーっと引きずっていくのは嫌だなっていうのはあるよね。
しかもなんで聞いたんだろうね、気持ち悪いよね、あの人たちね、みたいな。
あそこにあるじゃんって言って、そう、コンビニやって私がいるじゃんみたいな。
そうそうそう、そういう、でもさ、俺はちゃんと、そう、こういうさ、旅だったらさ、しかもあの山の中で携帯圏外の圏外やな、やってたらさ、
まあ、よくも疑われるけどね、女子高生かた話しかけたいけど話しかけらんないけど北海道だったらできるよみたいな、
ね、
できるよねなってるけど、ね、
なってるけど
なってるからね、
そういう意味じゃない、
そういう意味じゃないんだよね、
多分ね あれが絶対あのおじいちゃんおばあちゃんでも俺はやってて聞いてたよ、うん、いやだからです、ね、こういうのあこれが旅なんだなって思って、でさっきその、まあ、コンビニの話だけどこれまた違うコンビニでの話だけど、ある日ある昼のコンビニでさ、まあいつものようにツーリングマップルをタンクの上に広げて缶コーヒーを飲みながらこうやって休憩してたわけよ、ちょっとかっこつけて、まあ、普通に休憩してたわけよ、そしたらまあ親子連れのなんか、お父さんと、まあ、娘さん、まあ、小学2年生とか3年生ぐらいの女の子かな、女の子が入ってってコンビニ入ろうとした瞬間ずっと女の子がさ俺の方を今日ガン見してるわけよ、
あ女の子なの、
ずっとガン見してるわけよ、ずっと、でなんかコンビニ入らんですか、ずっと入り口の前でずっと俺ガン見してるわけよ、うん、まあ見てるね、まあでもまあ子供だから少しは珍したがるのかなと思いながら見てて、とお父さんがさ戻ってきてさ、じゃあ買いに行こうかってさ行く間際さ俺のところにさちょこちょこちょこっと歩きてさ、うん、お兄ちゃんかっこいいねって言って、ね、このサイン、
このサイン、女の子がそれやるってすごいよね、
そう、うん、びっくりして
る、男の子だったのまだ、
そうグッドサインをさ、お兄ちゃん かっこいいねって、かっこいいね、
かっこいいね、
かっこいいですねじゃなくてかっこいいね、うん、何の映画見たのお前、何のアニメ見たのお前、ああ何だろうな、
お父さんが
見ちゃダメじゃなくてさ、あすいませんねみたいな感じで、
わいエピソード、
でじゃあちゃんと俺もありがとうってちゃんとこれグッドサインありがとうよってありがとうよって言ったと。しかもさその女の子もさ何かなかなかさ何か何かそのかなんて本心じゃなくてさ何かカッコつけてるねみたいな感じで、何かそういう感じと思っちゃうね、何かだって多分ね俺からしたら多分ちょっとなんかからかわれてるのかなって思ったんじゃね、
そうなの、その時に
何かああ何かからかってんのかって思ったの一瞬、
う
ん、笑いながら俺的には多分かっこいいねよかっこいいよね、珍しい子だなって、でも北海道だからたまにだから会ってあんな風に遊んでんのかなみたいな、北海道 だからこういうライダーいっぱいいるからね。
あ、まあそうかもしれないね。
うん、いや面白かった、面白かったっていうか、ないよね京都だからまずこういうことは。
そう、京都だからないし、やっぱりそれ京都だからっていうか、違う、違う、北海道から京都に来た人はあるよ、うん、
それあるよ。
俺じゃない、今日京都に5年ぐらい住んじゃってるから、うん、もうなんか今更なのよ。
今更なの、
今更かっこいいねって言われたところで、お前知らなかったのってなるじゃん。すごいこと言うけど、うん、
いやでも本当嬉しかったな、あ、俺やっぱかっこいいんだなって思う。
そこでやっぱ一番あるのがさ、なんつうのかな、旅のいいところの一つちょっと今思ったのが、やっぱりその自分の日常から離れるわけじゃん。離れた中で、でも旅って一期一会だから、まあ限度さえ超えなければ何してもいいわけよ。
そうそうそう、
ちょっと話しかけるぐらいだったら、でそれを自分からぶっ込んでどう帰ってくるのかなみたいなのが全く違う、自分を想像してなかったんだとか、あ、こんな離れた人でも同じような感じなんだねっていう、どう返されても自分からさ新鮮なわけだね、フレッシュなんだよ。こう相手が地元の人と同じような返しをしようが、ちょっと違う特殊な返しをされようが、同じ、あの、なんていうかな、同じく新鮮なのね。なんかむしろ親近感湧くというか、そういうのを常に感じられるのが旅というのか、まあ、よく言うバイクは、よく言うて、俺がよく言ってるのがバイクっていうのは絶対一で、乗れば嵐だろうが台風だろうが自分にとってあのいい思い出になってしまうというのと同じで、旅も多分どんな経験でも新鮮に感じてしまうんだろうね、うん、自分のいつもいないところに行くってこと自体が。そう、あ、そういう点でね、うん、やっぱり
そうだと、あ、本当新しい自分が本当見えてくるわけよ、はいはい、本当に。だから前も言った通りさ、なんか俺旅行く前にさ、あの独り言で喋ったかもしれんけど、あれ本当面白い、なんて言ったかな、あの旅はなんて言ったかな、
ああ、はい、
自分探しの旅についてなんか喋ったもんと、本当に自分探しの旅をしに行くと、しに行くのはなんかその一人で旅に行って、一人になりに行くために旅をしに行くんじゃなくて、そういう知らないところに一人で行って、知らない人と喋ることによって本当の自分が見えてくるっていう、
そうだね、
それが本当の自分探しの旅だと思うよっていう。だから本当それが、あ自分ってこういうことなんだな、こういう、なんか本当に新しい自分っていうか、なんか本当にいろんな発見できたね、新しい自分というか、自分の知らなかった自分っていうか。
で、まあ前も話したバイクとかって乗ってるとさ、あのお前前修理出して帰ってきた時のあの感じが弱ってみたいな話
を話した
でしょ。その最初に乗った時はギアチェンジ一つでもかっこよくって、エンジン吹かすだけでも楽しくって、自分のやってることがバイクに伝わって、それが自分のその60キロとか40キロとか速さにつながって風を感じるっていうのはすごく新鮮に感じて楽しく感じたけど、慣れてしまうとそれがなくなってくるわけで、で俺最近感じるのが、なんかそういう大体こういう時はこうする、こういう時はああするっていうのがもうできちゃってるから、あの人と話す時もあんま緊張しないし、あの店とか、まあまあ、カフェとか行っても普通に注文もできるし、マナーとかも分かってるから、こうしてこうこうこうしてくださいって言っても進むから、であんまりそういうの新鮮に感じないのよ。で、あ、ここはこういうのがコンセプトの店なんだっていう新しい知識としては入るけど、それが驚きだったり自分の感情まで届かないのね。で、そこで前四国行った時は、まあ結構そういうのがあったんで、困難もあったからね、四国
に。電車だ
った。電車だ、しかもそう冬だからね、バイクで電車で行って、しかもそれが長野に帰る予定だったのが、俺が4時まで家で寝てたから、もう無理だと、もう無理だから四国行こうっていうことで、急遽四国の旅、2泊3日の四国旅になってたけど、そんなこともあって、で四国着いたの朝、夕方出発したけど夜の7時とかになって、案外時間かかると思って、でホテルもどこ予約してなくって、ユースホテルが遠くって分かんなくって、で電車乗ったら全く反対方向に行って、どうだっけな、四国のね、北東なんだっけ、高知県かな、高知県、香川県から、どこに行こうとしたんだっけな、とりあえず真反対に乗ったのよ俺。
まあ、まあ、ほんと真反対だ、
真反対に乗って週で途中で山の中入って、3、40分ぐらい山の中入ってて、これがおかしいぞ おかしいぞと思いながら見たら、高知県行っちゃって、高知県かな、高知県の方行っちゃって、でアンパンマンミュージアムの近く行って、アンパンマンミュージアムその次の日行く予定だったんだけど、先に行っちゃったのよ。それはそれでいいやと思ったんだけど、アンパンマンミュージアムとして待ってんのよね。そしたらその近くにビジネスホテルがあったから、ビジネスホテル泊まったんだけど。
あ、ビジネスホテル泊まったの、
うん、ライバーっていう。
ああ、そう。
そのビジネスホテルは、なんか、すごい、歯ブラシ使おうと思ったら、歯ブラシの歯磨き粉腐ってんだよね。
え？
あ、これ絶対もう、え、ずっと置いてあるのと思って、何年置いてあったんだろうってぐらいのところ、教室に案内されて、で、まあ、それでも、あ、違う、7時じゃないの、5時から6時ぐらいかな。でも冬だからもう日が落ちてて、で、まあ、ケーキ屋さん行こうと思って、あの、浜港っていうケーキ屋さんとかも行ったんだけど、だからサンドイッチ屋さんとか行ったら、サンドイッチ屋さん入って、サンドイッチ買ったら、パンかなんか買ったのかな、デザートとか。そしたらサンドイッチがもう5時とか6時、閉店前にあったから、
あ、
もう前のお客さんにも3つぐらい、これあげる、これあげるって言って、もうサービスしてくれて、俺もサービス100くらいもらったのよ。ありがとうございますって感じで、もうだからやっぱりそういう時も、京都でサービスしてもらうと、全然感覚が違うのよ。
違うよ。
なんでかっていうと、精子の精子の問題だから、俺の精子の問題、まさか、だから最低限のものしかないわけで、資金とかも限られてるから、その資金とか限られてる中のプラスアルファでもらうっていうのが、やっぱりすごい、嬉しいし。嬉しかったし、でその浜港とかに行ってケーキ屋さんも、あの地元のお菓子屋さんみたいな感じで、あの結構親身で話すの、どこの地元とか神戸行くんじゃ、神戸行くんだよ、その後神戸、
そのケーキ屋さんお前が旅人っていう、
あ、それはうん、女優とというかね、あの神戸旅行に行って、あの神戸に行くと、この後神戸だったらユーハイムが有名だよねみたいな話もしてて、でまあケーキちょっと買って、でなんかそのケーキのレシピとかも渡してくれたら、こんな感じで、これが売りなんだよみたいなって渡してきて、で、まあ、ホテルのすぐ前に居酒屋もあったんだけど、さすがにそんな金ないなと思って、それは普通にサンドイッチを食べて、終わりにして、次の日、普通にアンパンマンミュージアム。で、アンパンマンミュージアムってね、
でなんでお前、アンパンマンミュージアムに行こうと思ったと思う？
あのね、永瀬貴司さんが亡くなって。
ああ、そうか、そうか、そうやったね、その時期そうやった。
だし、あのね、いや、お前アンパンマンミュージアムって聞いてアトラクションだと思って、
いや、だからアンパンマン博物館だろ、つまり
あれは柳瀬隆記念館だよ。
あ、そうなの。
あれはね、もう美術館だよ。
あ、そうなんだ、うん、だから俺アンパンマンミュージアム、
アンパンマンミュージアムっていうと、
だからその
なんか、
なんかね、子供たちがさ、
そう
遊べるアトラクションとかあったり、
子供いないからね。
そうなの。
いるけど、親子連れの子供一人とか、
もう
ワーキャー遊び回ってる場所じゃん
な。そうなの。ディズニーランドっていうか、そういうなんか、
なんていうの、あれは、なんで言ったらいいの、お母さんと一緒、NHK のお母さんと一緒コーナーみたいな。ああいう感じでは
記念館
だし、
そういう展示物とか、
そうそう、展示物とかが真っ白な壁に飾られてたり、アンパンマンの原画とかさ、
もう、なるほどね、どうりで、だって、俺絶対アンパンマンミュージアムに行こうって思わんもんね。
で、あのね、アンパンマンって設定重いのよ。
知ってる？
設定がすごく重いのよ。でその設定がそのままでいっぱい書いてある。
あ、
それぞれのキャラクターとか敵にもそういう設定があるのよ。
あ、
なんかその自然の廃棄物から生まれたゴミだとかさ、そいつらで切ないのよ。でなんかそういうのがあって、そういう人間哲学が背景にある物語だから、普通に記念館として楽しかったけど、次のバスが40分、次のバスが確か20分後かなんかなんだよね。めちゃくちゃ急いでて、その次のバスで終わったら3時間バスがないから、ないから、もう急いで見て回って、帰りバス乗って、行きのバスで一緒だった家族が帰りバス乗ってなかったから、 あいつら後悔するなと思って。
いや、あいつらは その方だった
ら3時間見た。
どうなの、ちゃんと車で来たんじゃないの。
じゃあバスで一緒に乗ってた
の。ああ、そうかそうかそうか、
あ
そうか、
あいつら絶対後悔、絶対後悔する、
絶対後悔
する。20分後にしかバスねえぞと思いながら、時間設定おかしいだろうと思いながら、もうちょっと間開けてくれよと思うけどね。
まあ、
そんな旅が、まあ、ごめんね、ちょっとね、北海道の話からね。
北海道はだからそういう、
俺の話だと、その旅の新鮮さというかね。
いや、でもあったね、いっぱいそういう、だから、はい、いや、ほんと楽しかった。だから、今ちょっと、新しい職に今ついてないんだけど、 結構その夏とかも、まあ、もしかしたら、まあ、結構話には結構連休がきっちりありそうだから、まあ、できればまた来年も、いやでもね、来年四国もいいなって思ってきたんだよね。その北海道ね、いろいろ話してたら、やっぱ四国もいいよとかさ、まあ、やっぱ北海道何回も行くのもいいけど、やっぱり四国もね、また北海道と違う、こういうのがあるよっていうのを教えてもらったから、ね、四国とかもいいなって思ってるので、まあ、そういう、行けたらなって。
そうね。
はい。はい。まあ、ということで、まあ、北海道については、まあ、まあ、ネタはいっぱいあるんで、今後ちょこちょこあったら、まあ、別に北海道コーナーとしては別として、まあ、話していきたいと。
そうだね。
北海道コーナーとしては、まあ、これが最後ということで、ね、で、もしさ、まあ、次からこういうラジオする上で結構バイク要素が少ないと、ライドンラジオなのにバイク要素が少ないと、
そうね、
そういうもしあれがあったら、まあもしそのとりあえず川崎のコーナーがないと、
それが終わったら
ね、あのこれまあ昔やってたんですけど、昔やってたって今このラジオ内ではやってなくて、このラジオを配信する前に僕たちの中でやってたんだけど、
勝手に
やってたんだけど、あの勝手にバイク紹介コーナーってことで、まあ、ただ単に川崎がとりあえず好きなバイクとか、まあ、乗っているバイクとかをとりあえずあの中村に紹介して、そのお互いのどういうバイクで、そういうなんかそのバイクに対する俺が熱い思いを語って、なんか一般人とバイク好きがなんかそういう、なんていうのかな、あれは
こういうところが、まあ、新鮮だよね、
俺から見たら。でもこれこういう使用目的とかっていう、なんかそういう会話とかも後々入れていきたいね。
はい、はい、もう近いからね、
近いからもしよかったらね、
はい、あ、そんな感じで、まあね、コーナーとかはね、結構ね決まってないというかね、そういう
機械のラジオだから、
ライドンラジオだから、ツーリングだから、なんかね、大体準備していくものはね、大体破棄されるからね、破棄されるというか、この流れに乗れないといけないからね、多分バイクの紹介コーナーぐらいだったらね、ちゃんとあの俺たちでもちゃんと続けられると思う、ね、
でもバイク紹介って言っても、まあ、ただ車種名って言って、ただ俺がこうやって、ね、俺はこれはこれ憧れててかっこいいだろ、うん、おいみたいな、
はい、
って言って、そうだね、そうだねみたいな、そうだねみたいな言うぐらいと思うよ。
まあそんな感じです。
そんな感じ。ただ単にこれこのバイクコーナーがないと、特になんかバイクのことに関して話すことがないんだよね。
どんどん俺のなんか、どんどんなんか社会の情勢についての話になってしまうからね。
そ
う
そ
う、
特に今後寒くなってくるからね、乗らなくなるからね。
そうなんだよね。
特に中村は
覚醒した覚醒だと言ってるけど、だんだん俺冬眠始めるからね。
でもまあそうだよね、
2ヶ月後には冬眠してるからね。
10月でもだいぶ寒くなるもんね。
10月ではバイク乗らないかもしれない。だって集山街道は無理でしょって思って、
まあ、俺は行くけどね、年中、まあ、凍らない限りは。
そうだね。
はい、
はい、っていう感じでね、バイクは。まあ、秋にできたらね、あのまた紅葉を見ながら釣りとかしたいけどね。
したいけどね。で、写真とか、
うん、そう
してきたよね。
今日こんな感じですよと、秋はやっぱり観光シーズンでね、人も多くなるけども、また、京都来た際にどんな場所がいいかとかさ、あとやっぱりね、まあ、5年もね、住んでるから、それぞれの地、なんていうの、あれがあるからね、知識というのか、どこに何があるかとか、大体わかるから、こことこことここ行きたいときに、どう巡ったらいいのかなぐらいだったらアドバイスできると思うね。
でもこれ正直さ、住んでる場所がさ、だいぶさ外れてるからね。
でも
あんまり祇園とかさ、そういうところって、
ああ、でも別に違うだったら伏見稲荷と金閣と清水寺行きたいって全然違う場所にあるっていうのを、う、多分今聞いてる人はポカーンとしてる人もいるかもしれないんだよ。調べれば、あ、こんな離れてんだ、で銀閣寺と金閣寺近いと思ってる人多いと思うよ俺は。
そうそう
全然違う場所であるからね。そう、そういうところを巡りたいってなった時に、じゃあ例えば大体ホテルって市場ら辺にあるじゃん、
ね、
大体外れには取らないのよ、市場にあるから。だから清水寺は最後に行った方がいいのよ、5時チェックインギリギリとかで、まあ、この場合だったらで朝一で伏見稲荷に登った方がいい。なんでかっていうと、伏見稲荷で時間がずれ込むから。
そうですね。
で、金閣寺はパッと見て帰れるから、金閣寺はその次、真ん中、昼飯の後ぐらいに行って、金閣寺の近くのお団子屋さんとか行けるし。
そうですね。
で最後に清水で会って帰る、これが一番いいと思うみたいなのをアドバイスできる。
そう
でしょ。
お前やったことあんのそれ。
やったことないけど、なんとなくこの要素を付け加えて、まあ、考えたらそうだろうな。
でも多分、ね、その手のものはちゃんとガイドブックに載ってると思うよ。
ガイドブックって、じゃあ何が難しいって、ガイドブックって1から10まで読まなきゃ分かんないわけ
よ。ああそうだね。
でも俺たちが言った質問に対して、もうガイドブックのこのページとこのページとこのページをかいつまんで解説できるわけ。
そう
っていうほどの考えられたら、もうやっぱりね、そういう、まあ、疑問とかあったらね、
そう、
まあ、何回も言うけどね、メールしてくれた
ら、あの無理にメール
して、普通もね、来ないから、
普通も来ないよね、なんならもう、お便りに勝手に決め作っちゃうよぐらい
の、あれ、アセネがね、いっぱい作ってくれるからね、
でもね、やってたよね、その俺らが配信する前になんか練習として
やってたっけ。
やってたじゃない
俺それはね、覚えてないわ。
だから俺がさ、適当に、はい、ではじゃあ、大西ヒートマジックさんからのお便りですって
書い
てで、これをこう言って、バイク紹介それやったんだよ。あの適当に、俺がそのなんかバイクの適当なメーカー、吉村さんからとか、うん、なんか適当に、野島ファサームさんからとか、
言ってたっけ。
そう、からお便りが来てまして、こういうバイクに興味あるんですけど、まあ、これはどういうバイクですかって言って、適当に俺が、これはね、こういうバイクでねって、勝手にね、やってたね。ああもうどうでもいい話したね。ちょっと懐かしいな。
そう懐かしいというか、やっぱりなんかそうね、まあ、そういうなんかそういう特典というかね、まあ、俺たちでもなんか言えば、まあ、前々から言ってる通りのノベルゲームを作ろうと思うんですけどね、まあ、ノベルゲームも最後のおまけとしてね、そういうのも登場するんじゃないと思うよ。だからそのそれぞれのみんな思えてることはあるし、小説だったら小説っていうのか、なんとなくストーリーとして、例えば川崎の作ったストーリーをおまけに載せるとかさ、問題文を載ったり、昔の中二アニメで後ろに載せるとかね、あんまファンタジーの話とかね、蝶々を載せたりいろいろしてきてね、ということで、まあそんな感じで、そうだな、まあ今は今回はそういう話詳しくしないけど、まあコーナーとかがもしあったらいいなと思って、それをちゃんとブログ上でも公開して、前あったのがあれだよ、声優とかがいっぱいラジオやってる温泉、音に泉、あの泉っていうの温泉っていうラジオコーナーのラジオのサイトがあるんだけど、そこでは結構そのサイトクリックすると、このコーナーこのコーナーこのコーナーってメールフォームがあってメールで送れるっていうところがあるんだけど、そういうのもなんか時々配信したらいいのかなと思って、あのブログ上で今こういうのを募集してますっていうのがあって、でそれに対してこういうお題をお願いしますみたいなのを、まあ別にね、そのうちやれたらいいけど、やっぱりそういうところをやらないとメールしづらいのかなとかあるし、メールが欲しいわけじゃないんだけど、なんかその、なんていうかな、やっぱりでも、この前も言ったけど、ラジオって、その人と人との、その、なんていうのかな、平行線でのつながりというか、絶対に交わることのないコミュニケーションみたいなのがあって、でもやっぱりコミュニケーションだから、そういうところで、ちょっとそういうのが入ってきてもいいと思うね。
なんかさ、今のさラジオって言ってさ、基本なんかさ、顔出しとか多いよね。
顔出し
声優ラジオ、
ね、声優が出てきたからね。
そう、なんかさ、一回お前がさ、前俺に話してくれんかったら、なんか両津勘吉かなんかでさ、
それ言わなかったっけ、ラジオ内でも言ってたもんけど、
ラジオ内で
言ってたんだけど、なんかそのやっぱりその昔のラジオっていうのは、すれ違ってもわからないけれども、ラジオ上ではつながってるって、そんななんか不安定で、もう曖昧な関係がいいんだよなみたいな、両津勘吉がラジオ界で言ってたんだよ。なんか両津がラジオやりたいって言い出して、ポッドキャストもでき
ます。俺あれ結構なんかすごい、なんか
先輩が言うんだけど、中川が言うんだけど、一人で勝手に東京都の一区間をジャックしてラジオ始める24時間
それから、
その回は特に両津がかわいそうなオチになることもなく、普通にいい話で終わった。
ああそうなんだ。
そう、珍しい回だよね。
俺あれを聞いてさ、あ、だからそう思うと最近のなんかラジオって何なんだろうな、顔出しに、てかそのフェイスブックとか何か、
あ、そうですね、広いよね、
なんかすごい出してるよね。だからこういう声だけのあれがラジオっていうのがいいんだよね、本当に。
うちらも出しちゃったんだけどね、
もう俺に立って後ろ姿、凛々しい後ろ姿出してるけどね、あんまりだよね、こういうのはやっぱり、
まあ別に後ろ姿は別にいいけど、ブログだからブログだからいいんだけど、まあ、そういう、なんていうのかな、幻というのが本当にいるかいないか分かんないぐらい、だからこそ何でも言えるとか
さ、で俺として嬉しいのはさ、この まあ言っちゃあれなんだけど、この数少ないこのリスナーの少なさが嬉しいんだよね。
ああもうそれもそうだし、だからそのなんていうのかな、よく俺が言うのは聞かせるためにやってんじゃねえよみたいなのを言うわけじゃん。別になんていうの、別に聞きたくなかったら聞かなかったらいいじゃんっていうか、こいつなんかその聞かせるために努力をしようとはしてないのよ、うん、なんていうの、もっと発音だとかなんかいろいろあるけど、 BGM 大きいだとかって、それはまあ俺が嫌だったら調節するけど、別になんか聞きづらいとかそういう点で俺は考慮してないのよ。で、じゃあなんで配信してんだって、配信してる限りは聞いてほしいからじゃないの、じゃあ聞くようにいろいろするのって普通なんじゃないのっていうかもしれないけど、でもなんていうのかな、みんなが聞ける状態にすること自体が大切なわけで、聞ける量は関係ないのよね。別に何十人だろうが何百人だろうが何人だろうか、別にそれはいいのよ。ただ誰でも聞けて、これを聞いてく、聞けるというのか、自分の思いを発信するということが重要なんだよね。そう、
それが俺たちのね、
別にその鑑賞とかは別にいいのよ。
いいのよね。
いいの
よ
別に、うん、
結構
勝手に言ってるだけだから何回も言うけど、あの信憑性はないですよっていう。
ない、
そう、
面白いですね。
しい、別に聞いて誰でも楽しいって俺たちが言えることはできないと、うん、楽しくないんじゃないって、別に聞いて楽しいのってこっちから聞きたくなるようなラジオだけど、ラジオでもね、あの聞いてくれる人がいることは大変ね、嬉しいとこれは思うんですね。でね、そんな中で、まあまあ、今回ね、事件があってね。
なの事件は最近いっぱい起きてる。
いっぱい起きてるけど、
ね。俺も事件だよ。俺も事件だし。
最近というか、ちょっと前なんだけどね。東京オリンピックのね、ロゴがね、ついに決まりました。おめでとうっていうね。矢先にね。
なんか、俺、今からしたら、多分聞く人から聞かしたら、
そう、
懐かしいな、
懐かしいな、多いってなかもしれないけど。うん、まあ、それでね、なんかその東京のロゴがね、先にね、同じようなロゴを作ってパクったんじゃないかっていうね、まあ、事件がありましたと。
あったね。
で、まあその経緯とかよく知らないんだけど、俺も知らないし、このこういうところで、だからこそこういうボイスブログでできることなんだけどね。それだったらもっといっぱい下調べして完璧な筋立てをして自分の意見を述べるんだけど、こいつらここにあるのは俺の今の思いだけだから。でしかも別に俺はそのロゴに対して批判しようってことじゃなくて、まずまあ、パクリだと。で、なんかその、見たらさ、デザインも確かに似てんのよね。
似てるよ
ね。色が違うだけで。
確かに。
色と丸がないだけで。
最初は確かにあれ疑ったけど、よくよく見たら確かに似てるなって思った。
色と色丸がないだけで、同じなんだよね。同じなんだよ。で、何がコピーで何がオリジナルかって、多分その人も言ってたんじゃないかな、その、なんつうの、基本的なパーツの組み合わせだけであって、パクリとかではないと。いうのはあるんだけど、でもその組み合わせこそが人の発想のあれであって、それが似てしまったらもうその人のアイデンティティというか個性ってなくないっていうのをちょっと思ったのよ。でね、まあ何が、じゃあこの話のネックは何かというと、はい、このね、みんなね、思い出してほしい、このラジオの名前は何でしょう、
何でしょう
ね、ライロンラジオっていう名前ですね。あのね、検索してもらったら分かると思う。一件もないよ。一件もないから。
ライオンラジオ一件もないよね。
一件もない
から。俺らしかないから。
そう。びっくりした。作り始めるちょっと前、1日か2日経つとライオンラジオって検索ゼロ件だったから。本当にゼロ件。検索結果に当たりませんだからね。うん、なんつうの、よくあるライゾンタイムすら引っかかんない。ライドオンタイムとか、なんか今
ライドオンタイムとかさ、ライドオン
ミュージックとかいろいろあるんだけど、
まあ、ライドオンとはライドオンは結構あるんだ。
ライドオンってやるといっぱいバーって出てくるんだけど、ライドオンラジオまで打って検索ボタンを押すとゼロ件なんです。
俺らしか、
そう、ゼロ件で、ライドオンラジオができてから、まあ、検索するとライドオンラジオの下にライドオンミュージックとかいろいろ出てくるんだけど、それは1件なので、もう一つ付け加えると、ライドオンで検索すると1万件以上出てきます、うん、
めっちゃ出る。ライドオン、それこそライドオンタイム
とか、ね、でもラジオで検索すると1億件ぐらい出るぐらい、うん、でもライドオンラジオは0件なん
だよ、ね、
これがオリジナリティなんだろうなと思う。だから基本的なパーツの組み合わせだよ。
確かに、ライドオン
ラジオ、
ラジオ
何にも特殊なことはないよ。
ないね。
でもパクリじゃないよ。
パクリじゃない。俺らしかいないんだよね。
パクリじゃないよ。
すごいよね。
これがオリジナリティなんじゃないのかなって、ちょっと。
確かに。
思うな。
そう思ったらすごいね。確かに、ライドオンはそんないっぱいあるで、ラジオとかめちゃくちゃある、ね、 ライドオンラジオになった瞬間に俺らだけってのはすごいよね。
っていうのがオリジナリティ。こんな話してると、じゃあお前らオリンピックとロゴより上だって言いたいのかと。そうですと。
え、でもさ、そうだろうね。俺ら知ってる。俺ら
そうです。そうですと。
まあ、それぐらい知名度少ないけどね。
そうです。だから、いや、知名度少ないからこんだけ言えるんだよ。
言えるんだよ。
もう知名度あったらもうなんか品種を買うからね。これ以上は言わないかとか、エミネムさんみたいなこと言えるんだけどね。そう、まあ。っていうね。これそれがオリジナリティーなんじゃないのかなっていうのをちょっとその時思って、うん、今回自慢も含めてね話させてもらったんだけど、でもそうだよね、
そうだよね、
単純なパーツの組み合わせだよ、どこにでもあるありふれたパーツ
の組み合わせ、
それがオンリーワンを作り出すと、これもやっぱりで、まあまあもう一人、もう一つ多分みんなが思ってるのは、お前なんだろう、ね、結局でも5分で考えたんでしょってみたいな。でもやっぱりそういうのってそういうところから出てくるんじゃないか。でしかも別に俺はライドオンタイムに憧れてライドオンラジオをつけたわけじゃないのよ。
あれって何だったっけ、
最初にラジオを作る際にボイスラジオを配信したい、で配信するんだったらラジオ局にやるの難しいな、で両津関係者さっきの話にもあったけどポッドキャストで作れるんだっていうのがあったからポッドキャストのラジオについて調べてたのよ。ただポッドキャストのラジオに行くにあたってその前にどっかのボイスブログのサイトでそういう MP4 のボイスブログを作ってからそれをポッドキャストにアップしなきゃいけないですよってのがあって、結局それよく分かんなくてポッドキャストにアップできてないんだけど、ポッドキャスト形式で今配信してんだけど、でそういうことをしてくるにあたってじゃあそのサイトに登録しなければいけませんと、でそのラジオの、名前と自分たちの名前とその簡単なアドレスとどういうジャンルかっていうのをやって、まあバイクだろうな、フォークラジオだろうな、決めてって、まあ、それで、だからそれで、題名何しよう、まず、名前何しようって言った時に、
結構悩んだよ、
ね。川崎が、悩んだっていうか、その、悩んだとか、いろいろな要素が初めからあったから、
ね、
川崎が、じゃあ、スナフキン好きだっつったし、スナフキンってなんか自由そうでいいんです、じゃあ、スナフキンにしよう。ラジオ何にしようと思って、じゃあ、ライドオンラジオでいいかって、ポッと出てきて、で、そのポッと出てきたっていうのの後に理由付けっていうのがあって、で、それが、ライドオンタイム、ライドオンタイムをもじろうって言ってつけたんじゃないの、
ね、
そう。で、そのまあ、きっかけとしては、そのラジオ自体がツーリングだなと、俺たちにとってのツーリングで、これを、まあ、俺たちのその思いを積載してね、回線にも、表紙にもあるけど、積載して旅に、旅なんだ、これ自体が旅なんだよ。で、こういうことしていくと、話していくとさ、お互いいろんなことが生まれてって、今、話してる中でも全くそういうなんていうのプロットっていうのがないからさ、お互い自由なんだよ。だから今俺もこの確かにちょっとこういう話しようみたいなのあったけど、この話になるとはお互い多分思ってないと思う。お互い思ってないの。でそれ自体がお互いにとっての嵐であり台風であり、でお互いがまたそれをなんていうのかな、バランス取るためにでもあるし、広げていくためにお互いが嵐となってぶつかっていくわけよ。それ自体がツーリングみたいだなっていうのもライドオンラジオの思いには含まれてるし、多分川崎の言うそのラジオに乗り遅れるなみたいなね、
そう、それ俺だから意味知ってるって俺が聞いたもんね、そしたら知らない、
うん、知らない、
ライドオンラジオってだから直訳するとラジオに乗り遅れるなって意味じゃないかって俺が突っ込んだから、
ね、それは俺知らなかったんだけど、それまあでもそれもそれで理由になるわけ
よ、なんかあいいよねラジオに乗り遅れるなんて、
ラジオに乗り遅れ
るなかなかないよね
それ
そうそうでいいんじゃない俺が適当に言ったんだよね、で結局ライドオンラジオになった
そうですね、でだからそういうのをなんていうのかな、そういう広がりって結局その人の中にあるいろんな経験とかさインスピレーションとかがポッと出てくるで理由なんでって聞かれた時に答えられるんだよ、その不思議な感覚がオリジナリティなんじゃないかなみたいなちょっと思うよね。で、あ、でももう一個ね、その長くなるけど言いたかったのが、で、これは、こういう知名度の低い俺たちだとか、そういう何でもない人たちがだからできることなんだよ。デザイナーとか画家とか美術家、芸術家が自分の絵です。自分の作品ですってだからできることであって、東京オリンピックのロゴには使えないのよ。あのね、これね、あのちょっとね、あのみんなには伝わらない昔話、ね、川崎がね、学校の頃、専門学校の時、専門学校で知り合ったんだけど、なんか T シャツかな、クラス T シャツの後ろの絵かな。
あったね。
軽い黒歴史だけど。
ちょっとね、 あのね、まあ、いいお話で、
一任されたの。しかも川崎が立候補したんじゃなくて推薦された
の。推薦、まあ、なぜかというと、まあ、その俺は少しあのデザインに関しては少しあの高校の頃に学んでたんだよね。で興味もあったし、実際絵の方もまあそこそこ、まあ、自信っていうか、まあ、そこそこの絵は描けるように描けたんだよね。マークとかそういうの描くの好きだから。それで
じゃあやろうかってことになって
頼まれ、
川崎は承諾したのよ。自分がやりたいって言ったわけじゃないの。
そう
で、じゃあ実際描いてきて、で描いたら、まあ、東方プロジェクトのゆっくりって、
あれは違うよ。
何だっけ。
いや、あれはもう完全俺オリジナルで描いた。
あれゆっくりじゃなかったっけ。
ゆっくりはまた違う。それは違う。 T シャツの件ではない。それはまた違うやつや。
え、何それ。それ何。
あれ、あのボードのやつ、ボードの絵だ。
ボード、
ゆっくりのやつ、あれ確か違う。あ、あ、そうだったね。あれゆっくりだったよね。いや、俺もどうだったかな、あれ覚えてないんだよ、あの事件。
ゆっくりだよ。
そう、俺も、いや、あれは結構俺的にもなんかあんまり好きな事件じゃない
。そう、ゆっくりでそれ書いて、まあまあその推薦者がなんかこれはないわって言って却下されたんだけど、俺はだってデザインとしてはとても良かったのよ。
そう、結構そのまああれじゃないけど、結構ねそのいい感じだったんだよね、そのデザイン。
デザインとしてはとてもいい
の。とてもそのあの俺は的にはパロディーと思った。パロディーっていうか、なんてゲストが多いんで今日。
ゲストが多い。ライドオンラジオ。
いやだ、音がこんなするっていうなんか怖いね、なんか。
そう。
あ、そう。懐かしいな、この時期。あの、なんかね、あったよね、あれ。なんか俺もなんか、あれ、なんとも言えんかったもんね。
で、もう俺実際、そのクラスにいなかったから、
あ、そうだ。
どういう気持ちだったのかわかんないけど、とりあえずその推薦者が、まあ、そういう話になったことを、まあ、俺が聞いたんだよ、うん、こんなことがあって。で、まあ、デザインとしてよくてただ描いてるキャラが偏ってたというのか、
まあ
まあまあ、そういうの知ってる人にしか伝わらなかったのと、確かにそういうの知ってる人じゃなきゃ盛り上がりはしなかったけど、でも知らなくてもデザインとしてはまあ OK かなぐらいな感じで、確かにクラス T シャツとしては使えないけど、でも俺が推薦者だったらそこを指摘して直させた、うん、っていう事件があったんだよ。で結局担当を外されて
そうなんだよ、
担当を外されて、
なぜかね、求めてるものがやっぱ全然違かったんだよね、多分おそらく、うん、
担当を外されてだよ。で他の人がどこにでもあるような
あれだね
どこにでもあるような
そう
つまんない絵が採用されたわけです。
なんかねショックだったね。
でまあ、俺が、まあ、今思うのはやっぱりそういう東京オリンピックだとかそういうロゴにはある程度一般的な普遍化っていうのか一般化する必要があるわけで、デフォルメデフォルメデフォルメってやるから、だからまあああいう風にありふれたデザインになるのってしょうがないかなってちょっと思う。
ああ、なんかその俺の事件を含めさせるとなんかすごい佐野さんの気持ちが今なんか分かってくるわ。
あの、あんまり自分を出しすぎられないのよ。
そうなんだよね。
ある程度みんなに受けるデザインっていうのはもうこの時代になってくると大体決まってて、なんかその左右対称かとかそういう美の基本っていうのがあるわけじゃん。あの左右対称が美しいか、それとも斜線になったら形を揃えるとか長さを揃えるとかさ細長いものだったら細長いものを揃えた方がいい、丸だったら丸作った方がいいみたいな基本があるわけよ。その基本を忠実に守っていくとどうしても何かにいるわけよ。だからまあそれはそうなってもこの場合は仕方ないんじゃないかとちょっと思うんだよね。
なんかね
嫌なこと思い出した、
嫌なこと思い出したっていうか、いやでもそう考えればなんかなんだろうね、あの今回の事件です。
今回の事件はだからそういうつまんないやつだったと
思
う。
そいつが、
ね、誰でも思いつくようなつまんないものを出したんでしょ。
出したよ、うん、なんだろうね。
ただこのラジオのライロンラジオみたいにみんなでもみんなが知ってる話題だけど誰もないオンリーワンを作り出すっていうのはオリジナリティだと思う。俺はそれがオリジナリティだと思う。
いや 久々に。
それはそれであれだ、あれだと思うんだけど、ただ川崎の絵もオリジナリティ。どっちかっていうとオリジナリティから取れるかもしれない。
そう、オリジナルじゃないよ、完全トレースっていうか、もう完全パクリなの。ただパクリだけど、あえてそれはもう面白みを、
あ、まあね、
俺的のオリジナリティが欲しかった。なぜかというと他の人が作るとだから、あ、こういう普通なやるになるだろうな、だったら俺はもう面白みを含めた方が、多少パクったとしても多少なんか変、若干みんなからこれはつまらないと思う、思われてもいいかなと思
う。っていうか、そうか、それを考えると今思うと、お前もそれはパクリなのか。
そう、あれはもうモルパクリ
なの、問題になるのか。そう、そういう場所で出たら、あ、それ東方プロジェクトのゆっくりじゃんってなるんだ。
なるのかな。
ああ、そっか。じゃあそれはオリジナリって、まあでも、まああの場だったらいいと思うんだけど。でもただ、
だって、ね、学校のさ、クラスのさ、ね、なんかのさ、集まりで着るさ、T シャツで思って、そんなに。
あ、ちなみに俺ボードは思い出したけど、ボードは別に採用されてたよね。
うん、ボードは出す。あれ、
その妥協案が見たよね。
その日に書いて、その日に消すから。
消すから。でもちゃんと妥協したんだよね。
妥協したんだ。
妥協した。
でもあれは一部かなり受けてるからね。
そうだね。
あれは
まあまあ詳しい件はまた、まあ、そんなね、あまり伝わらないとさすがに負担に申し訳ない。うん、でもそれはね、俺たちでもちょっと思う。う
ん、あれは一部受けてたからちゃんと。だからバイク乗ろうという
。はい、じゃあそうそうでいいか。はい、じゃあ、
てかなんだかんだ言うけど、おそらくやっぱ今が一番バイク乗りやすいと思うけどね。
季節的に？
季節的に暑すぎずさ。
まあね。
ね。乗ってるのかなみんな。
あ、雨とか雨、ちょっと前までちょっと降ってたけど今晴れてるね。
今は乗
れ
る感じと思うけど
ね。
すごい
ね。そう
なんだよ。どういうバイク？
仕事としてはどうなんだろう。あ、そうだね。まあ、でね、まあちょっとね、こんな話をしてるとね、みんなね、ラジオってさ、バイクもそうなんだけど、どういう時聞くって、 ットリズム聞くの？
え、ラジオ、うん、A、 俺はいつも A 書くとき A ラジオ聞く。
まあ、あとは勉強するとき。
そう、勉強するとき。だから、何かに、机に向かって何かをするときに特にやる。
だから、なかなか外に出ようっていうラジオないのよね。
まあ、そうだよね。
うん。なんで A 書いてるときに外に出させるんだよ、みたいな。勉強してんだよ、こっちは、みたいな感じで。今、あのね、受験勉強してる人いるんじゃないかな。
もう、
時期的に。
あ、もうそんな時期なの？
10 月だよ、もう
すぐ。あ、そうだね。あ、最近さ、あの、やっと CM でさ、あの Z 界のさ、
あ
のアニメの CM 見て
み、ね、知らないよ。
Z 界のなんかクロスロードっていうなんかすごい、うん、あの秒速2センチメートル、5センチメートルってアニメ知っと。
知らないけど秒速5センチメートルが何かは知ってる。
なんかああいう、うん、なんか あのああいうアニメとかを描いてるような、アニメ動画描いてる人がなんかそういう、
ああそうなんだ、
手掛けている Z 界の CM っちゃうけど、うん、まあすごいなんかいい CM って、うん、そのZ 界ってなんかよくなんかニコ動とか気違いなんかあれというかで結構あるとか、なんかそのあれではなんかそのすごいなんかいい Z 界みたいな感じで、
いい Z 界、
いい Z 界とかそんな感じのタグがついて、あ、なんかあの CM がさ流れて、ああ もうそんな時期かって、
そうね、
俺はそんな、俺就活就職し、
まあエールというかね、やっぱり
そうい
う
の、ね、なんか俺すごい あれ見て励まされるっていうね、よくこういう、特にこういう今のこういう状況の中見たら、うん、なんか
というわけでみんなも新しいステップについて、まあ、今勉強してるわけですけれども、まあ勉強は勉強で、まあ頑張ってください、
まあ、頑張って
すいません、あの勉強俺高校受験の時は1個上の高校に入るためにしたけど、うん、1個下に落とすって決まった瞬間に俺やる気なくなったんだよ。なんでかっていうと1個上がギリギリだったんだよ俺。
あ、
ギリギリだったけど俺はちょっとうちは状況的に私立受けられない、だから1個下に下げようとか、1個下結構50点ぐらい差があるから、はい俺の受験終わりってぐらいの頑張ります。もうね、受験を、俺ね受験前に受験終わってたんだよ、もう楽勝だったから。
俺は
だからね、勉強はしてたけどね、なんかねそういうプレッシャーにあったことはあんまない、ね、
俺もないんだよ。だ
そう、
だから専門学校やし、
そう、
そのセンター試験とかも受けてないし、
うん、就職も就職で、まあ耐えられるかどうか分かんないけど入るのは誰でもいいような感じだったから、
そ
う
そ
う
そ
う、
俺もだからそんな感じだから、なんかちょっとそういう経験をしてきてないから、
うん、だからみんなに頑張ってっていう
言
えないんだ、言えないんだけど、
なんか
言えないんだけど、まあでもね
社会の厳しさはさ結構俺らはだいぶ
やる気をそがれるようで悪いけど、どこに行っても自分は自分だからね、うん、うん、よくあるのが、辞めるときにここは自分が批判だから、なんか自分がこれを言われたからそれが傷ついて辞めるとかあるけど、例えば自分のね仕事がねできないって言われて、仕事ができないと言われてそれがショックで辞めるって言っても、どこに行っても自分の仕事はできないぞって思うのよ。
だそんな、そうだよ、
そう、別にどこに行ってもお前の仕事はできないよ。その人ができないって言うかどうかじゃなくって、お前が実際できないんでしょって話で、まあその気持ちは持ってほしいよね、うん、あのもしかしたらそういう志望校を落とすかもしれない、で今のうちにそんなこと言うの、よく言うじゃん、滑るっていうのがダメだ、転ぶっていうのがダメだとか、そんなね、俺ね、そういうの神経質なやつらもうね、もうこっちからね、転ばしてやるって、もう大っ嫌いだったからね、俺、そういうの、何それ、何その気遣いみたいなのがね、ちょっとあったからね、実際、うちの家族は誰一人気にしないよ、
うんうん、
俺がもう何を言おうと気にしないよ、それぐらいのね、メンタルを持ってほしいよね、うん、もうむしろそれを、ポジティブに捉えるような心が欲しいよね。もう滑るって言われたら、じゃあ滑るようにうまくいくだとかさ、
うん、
転ぶって言ったら、ここで、まあ、また起き上がるとかさ、
そうだね。だからそういう、失敗っていうのは転ぶことじゃないっていうのがいいよね。
そうそう。そういうなんかさ、そういう、まあ、もう俺みたいな、そういう、へりくつとかいうのを、結構否定されやすいけど、やっぱりそういう気持ちでね、いてほしいよね。
うん、
まあ、勉強してる人は勉強に身を入れてください。
はい、こんなラジオなんか聞くな。
そう、そういうことだけど、まあ、滑るとか転ぶとか、そういう、なんかそういうことに敏感にならないで、勉強に集中してくださいと。
はい、
自分の力は自分でしかないから、誰に何を言われようと、それは自分の力なんですと。
あと、まあ、これだけはちょっと、まあ、ちょっと社会人の先輩として言うけど、その、あ、もう受験生の、もしいたらよ。あんまり強いこだわりは持たない方がいい。
そうだね。そうだね。
あの、こだわりは若干捨てる方が、うん、まあ、持つのは大事やけど、
うん、
それが必ずしもどこでも通用するとは思うなよって。
それどういうこと？
なんか、うん、なんていうかな、まあそんな深くは言えんけど、あんまり強すぎるこだわりはさ邪魔なんだよね。
ああでもそれはどうだろう。あ、まあそうだね、強いこだわりはっていうよりっていうかね、強いこだわり持ってもいいんだけど切り替えってのは必要。
あ、
うん、
そうかな。
ただこの俺はあの高校に本当は入りたかったけどここなんだっていうのをちょっとそれは切り替えてほしいよね。もしそれが違うんだ、ここに自分がそういう流れでここに入ったんであれば、でそれを自分のこれが俺の実力なんだってショック受けることもないのよ。なんでかっていうとその高校で自分を出せばいい、
うん、
っていうことです。
あ、そうだよね。
そうだから本当はあの高校行きたかったんだけど俺はここだから、あの高校志望のこの高校の高校生じゃなくってこういう流れで高校に来たこの高校生みたいなさ、ここでしかできないことってのは十分出してほしいと思うんだよ。番外編でも言ったけど川崎結構やん、なんかねやんじゃないけどね、もうゴミみたいなことしてますと。あの俺の高校ではできない俺の高校ではまずできない。
いや、うん、だから俺の
そうそう、お前の高校だからできることなの、あれは。
そうなんだよね。
そう、それがデザインとかの遊び心にも多分出てくると思う
んだよ。そうなんだね。だからで俺結構だからそういうああいうつながったのは結構 GTO ってあるやん
あれね。
そう、あれの 鬼塚が言っちゃうんで、なんかほら、ね、なんか受験なんか友達と遊ばないで受験勉強しっかりやってさ、いい大学行っていい会社出るよりさ、そんなことよりさ、あのバカな友達とさ一緒にアホなことやってさ、やった方が将来よっぽどいい財産になるぜっていう、なんかそういう感じのセリフを言ったらちょっと違うかもしれない、うんうん、だから俺は結構ずっとなんかあれ GTO って結構俺ら小学生ぐらいかな、
そうね、結構ね、
あの頃にね、うん、なんかその鬼塚のあの言葉だけがよく結構ね頭の中残っててさ、うん、まあなんかでもこういうのが俺好きなんだよなって、うん、なんだかんだで
っていうね、そういうことですよ。
まあ、だから、ね、そんな悪いことはしてないけどね、
うん、悪いことはしてない
GTO、
うん、まあ俺たちなりの A でした。これはもう
頑張れ。
多分普通の人はそんなもう言わないようなね、うん、A だけどね、俺たちなりの A です。まあ受験頑張ってください。はい。
はい。
ということでね、もうこんな感じでエンディングがもう終わってきたんだけど。
終わってる
ということで。はい。
今回のラジオどう？なかなかね。
なかなか今回のラジオ数少ないというのが、まあいつもぐだぐだだけど。
なかなか
そう結構
世間に入ってきたんじゃない？
ああ、まあまあそう
だ、パクリギアとこういう、
そうだね、そうだね、確かにね、うん、いつももうなんか
いやでもあのかな、だから大体さ、なんかこのラジオ自体さ、なんか一番最初にさ、いくら最初フリートークですっていう宣言
をして、
いくらフリートークでもなんかある程度は決めとこうぜ、フリーすぎるのあれだからって言って、なんかバイクとなんかアニメと、
ね、ア
ニメと雑談っていう感じで、
フリースタイル俺たち
フリースタイル俺たちでやっていこうって言ったけどな、なんか
まあ違う、でもね、でも俺これは気をつけようっていうのは、あんまりおせっかいはしすぎないようにしたい、うん、あの今の日本の若者はこうだみたいなのは言いたくない
確かにな、
うんあのいつの時代でも若者は責められてるその言ってるやつが若者の時代はその上から今の悪者だと言われてるからさ、
そうだね、
キリがないのよ。
そうだね、
そういう無駄なことは言わないようにしようかな。ただそれを題材に、俺たちはこういうことしててこうなんだろうなって、こういうことが考えられるっていうのを、まあ俺たちの気持ちをね、それはあくまで俺たちの気持ちを出そうと思う、その一般論とかさ、そういうのじゃなくて、そうだね、でもそうだけど、何よりも自由な心を持って、ね、そうしてほしいです。はい。
はい、
それでね、このラジオは、シーサーブログとオーダーシティを、お借りして、パイロットが私、中村と、
ライダー、川崎で、
はい、お送りいたしました。それでは皆さん、次回お楽しみに。さよなら。
またな。